ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは、横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。
横手の
おいしいみっけ、
今回は太陽光園芸部についてお届けします。まずは横手市食農推進課の石橋さんに、太陽光園芸部の概要についていろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは太陽光園芸部、どんなものなのか教えてください。
はい、太陽光園芸部は地元横手の基幹産業である農業を学び体験するための活動をしています。令和4年から始まり、今年で4年目になります。当初3人から始まった太陽光園芸部ですが、現在は6年生3人、5年生2人、4年生7人の計12人で活動しています。太陽小学校近くの横手市園芸振興拠点センターで、毎週火曜日と木曜日の放課後に活動しています。
はい、最初3人からだいぶ大所帯になりましたね。続いて年間を通じてどんな活動をしているかを教えてください。
はい、普段は座学を通して農業について学んだ後、実際に畑に出て農業体験をするといった内容で活動しています。4月5月の春の時期にはまず土作りから始めています。農業はしっかりとした土作りが大事になるので、畑の石拾いや肥料撒きなどを行い、その後実際に種を植えたり定植をしたりして、夏野菜などの収穫を行いました。
はい、そして今はどんな活動をしているんでしょうか。
はい、今は太陽小学校の学習発表会に向けて練習をしているところです。今までどのような活動をしてきたかを実際に部員たちから発表してもらって、どのような活動をしているのかを知ってもらい、来年以降も新規部員が入ってもらえるように頑張っているところです。
それでは太陽光園芸部の発表をお聞きください。
皆さんこんにちは、太陽光園芸部です。これから私たちの発表を始めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たち太陽光園芸部は4年生から6年生の12人のメンバーで活動しています。毎週火曜日と木曜日の放課後に、学校の近くにある園芸振興拠点センターに集まって、農業の勉強をしたり、野菜の種を植えたり収穫したり、農業に関わる活動をしています。今日はそんな私たちの活動について紹介したいと思います。
まず私たちは土作りのやり方や農機具の使い方、植物の根っこの働き方について勉強して、園芸部の畑を作るところから始めました。またどんな野菜を育てたいか、育てた料理で何の料理を作りたいかを話し合い、栽培計画を立てました。
畑作りの最初は、野菜の根っこが元気に伸びるように畑の大きな石を拾う作業です。石を拾うのは大変だったけど、みんなで協力してやったらバケツいっぱいに集まったので驚きました。
またこれから植える野菜のための肥料をまきました。野菜を育てるための肥料には3つの大事な要素があります。窒素、リン酸、カリです。この3つの要素はそれぞれ多すぎても少なすぎてもいけません。畑全体にまんべんなくまく必要がありました。この日は雨が降ったばかりで、畑がとてもぬかるみ、歩くのが大変でしたが、みんなで一生懸命頑張りました。
野菜を植える前の最後の作業はマルチシート張りです。マルチシートは土の水分や温度を調節したり、害虫や雑草を防いだりしてくれます。曲がったり風で飛ばされたりしないように、みんなで協力して切れたり
シワにならないようにしてやりました。植えるための準備だけで大変な作業だと思いました。オクラは畑に植える前に横手市園芸振興拠点センターにある苗テラスで苗を作りました。苗テラスでは水やり、温度や湿度、そして二酸化炭素濃度が自動で管理されていて、植物が芽を出す最高の環境を作ることができます。特殊な装置を使った野菜の育て方があることを知り驚きました。
園芸部の畑にはオクラとミニトマトとズッキーニを植えました。中でもオクラとズッキーニは毎日大きくなるので、活動がないときはセンターの人に収穫してもらい、市内の直売所で売ってもらいました。自分たちの育てた野菜を誰かが買って食べてくれていると思うととても嬉しかったです。
その他にも私たちはカラフル人参をコンテナ栽培という方法で育てました。人参は根っこの部分を食べる野菜なので、土が硬かったり石が多かったりするとうまく育ちません。コンテナに赤玉土と培養土を入れて種まきをしました。種はとっても小さくて芽が出てくれるか心配していましたが、雑草の木や間引き、水やりをしっかりやったおかげで綺麗な人参を収穫することができました。
秋の種苗交換会への出展に向けて大根の袋栽培にも挑戦しました。種をまいてから雑草抜きや間引き、水やり、虫取りなどいろんな作業があって大変でした。他にも葉っぱの成長を記録してグラフを作って、どんな風に成長しているか調べてみたら、みんなそれぞれ違って面白かったです。
自分たちで育てた野菜の他にも勉強したり収穫したりした野菜がたくさんあります。そんないろいろな野菜を使って料理を作って家族に食べてもらうグルメ大作戦を8月にやりました。いろんな野菜を収穫してたくさん料理の準備をして大変なこともあったけど、みんなでやるのはすごく楽しくて、おいしいと言ってもらえたのはとても嬉しかったです。
今湯沢市で行われている秋田県種苗交換会の学校農園展の出展に向け活動記録を作成しました。私たち体育公園芸部のこれまでの歩みを1枚のポスターにして提出しました。その他にも作文や収穫した作物を提出しました。作成に時間がかかってとても大変だったけど、完成した時はとても達成感がありました。秋田県種苗交換会は11月4日まで開催されているので、皆さんぜひ見に来てください。
農作物を育てることはとても大変で、思い通りにいかないことも多いです。ですがその分美味しい野菜を作れた時はとても嬉しかったです。これから冬になったら野菜の加工にも挑戦したいと思っています。農業に興味のある人や野菜を育ててみたい人は、来年体育園芸部で一緒に活動してみませんか。皆さんの入部をお待ちしています。これで発表終わります。
ここまで11月1日の太夫小学校学習発表会で披露された太夫っ子園芸部の成果発表について聞いていただきました。最後にこれから太夫っ子園芸部でやってみたいことを皆さんに聞いてみました。
さつまいもパーティー、いろんなさつまいも食べる。
園芸部の先生たち以外で料理したいです。
自分たちの力だけで料理をしたい。どういうの作りたいんですか。
カレーライスや炊き込みご飯。
何やりたいですか。
たくさん料理を作りたいです。シチューを作ってみたいです。
クリスマスパーティーとか、なんかみんなで楽しめるのがしたいです。
バレンタインのスイーツ作りしたいです。じゃがいもとか使って、さつまいもとか取った野菜で料理作りたいです。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は体育庫園芸部についてお届けしました。発表の中にもありました秋田県種苗交換会の 学校の応援伝において太夫子園芸部は今年最優秀賞、秋田県知事賞、NHK 秋田放送局長賞を受賞しました。おめでとうございます。これからも頑張ってください。この番組は横手市職能推進課の提供でお送りしました。